西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。今日の西宮再発見、向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場でございます。丸山先生には西宮市内の駅にスポットを当てて、その歴史を徹底解説していただいています。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやいや、もうね、皆さんからね、いっぱいメールを頂戴しております。まずは元ラジオ少年さんでございます。こんばんは。今回は丸山先生のご登場、今年も駅を切り口とした街の成り立ち、歴史のお話、楽しみに拝聴させていただきます。今日は1月16日、31年前のこの日、この時間帯、半日後に大地震に見舞われると誰が予想したでしょうか。阪神淡路大震災、西宮市内の鉄道に限れば宿川駅東方の高架崩落が最大の被害だったのではと思います。地震の発生があと1時間近く遅ければ私の乗った電車が崩落現場を通過しているところでした。今回テーマの鳴尾向川女子大前駅、あの付近の線路は当時はまだ地平区間で大きな被害はなかったようには思いますが、そのあたりも交えつつになるのか、今宵の第2回の話、楽しみに拝聴させていただきますということですがね。まあね、本当にね、
そうですね、
思い出しますよね、あの時ね、うん、本当にあの鉄道もまあいろいろな被害にもあり、はいはい、大変な時期を過ごしたわけですが、さあそしてホルルンさんからも届いています。エベスさんも終わってしまいましたね。そしてスーパーには早々と節分の豆やバレンタインのチョコもちらほら、気分だけ早春でしょうか。なんか春ですね、気分はね。さて今日の丸山先生のご登場、阪神鳴尾向川女子大学前駅の後編ですね。実は昨日前回の内容を復習してみました。
ありがとうございます。すごい、はい、
競馬場からのゴルフ場への大変身でしたね。今夜は何が飛び出すんでしょうか。大学だけの街じゃない、いろんな情報を楽しみに拝聴させていただきます。そしてちょこっと忘れ気味の時に復習ができる音声配信はとっても助かりますって、もう復習していただけたなんてすごいですね。
ありがたいですね。
はい、はい、さあそしてラジオネームガラモン2438号ことガラですさんからもいただいていますよ。今日は鳴尾向川女子大前駅の2回目、前回は鳴尾競馬場のお話になっていましたね。今月の桜スーパーソングは本町うつぼさんの遥かなる奈良。歌詞の中に競馬場が出てきますね。ただ阪神と出てきて鳴尾と出てこないのがちょっと残念。鳴尾競馬場となるとあの話が出てくるのかな。馬券禁止、補助金競馬の時代、ゴルフ場、二面の野球場、そしてどうなんだろう。それとももっとディープなお話になるのかな。以上、ネタバレになっていたらカットしてくださいの柄でした。
ありがとうございます。
本当に皆さんね、はい、いろいろとね語ってくださってますが、さあ、あのホルネンさんはちょっとね、あの振り返って復習してくださったそうですが、
はいはいはい、
皆さんにちょっと先週の、はい、先週じゃない、前回の復習をということで。
そうですね、はい、まあ、大概あの お便りいただいて復習はできてるような気がしますけども、は
い、いやいやいや、はいはい、まだですという方もいらっしゃると思うのでちょっと、
はい、実はね1905年の4月12日にナルウェー駅というのができたんですね、
はい、
これまた古いですよね1905年ですよ ね、 ねでその時にこのカーブ作ってくださいよと言ってもっとね南の方に曲がってくださいよということで、はい、まあ有力者のおかげで、
はい、
まあ、ナルウェー駅がずっと海岸の方にこうカーブしました。そのことで、まあ、海岸沿いに大きな広大な土地、利用できる土地が出来上がったわけですね。
はい、
で、そこでできたのが2つの競馬場ができて、まあ、これがまあ、言うと今の向こう側団地になり、
はい、
浜甲子園団地になったという、こういう広大な土地はそういうことでできたわけですよね。
はい、
で、ところが、これがね、えらいことになりました。作った途端ですよね。
はい。ガラさんも書いてありますけど。そうです。
馬券の禁止令。禁止。
なんでってとこですよね。
そうですよね。
できたとこなのに、みたいな。
作ったんやで、というね、もう200件以上の応募の中から選ばれた15の競馬場が作った。もうやった途端の1年も経たんような時ですよ。で、まあ、しょうがないので、ということで、向こう側団地の方にあった競馬場は廃止になって、
うん、
そして、浜甲子園団地にあった競馬場のところに統合された、
うん。
で、廃止になった向こう側団地の方はゴルフ場になった。
はい、
では、浜甲子園団地の方の統合された方の競馬場はどうなったのかというのが今日のお話でございますね。
はい。どうなったんですかね。
実はね、はい、そのね、キーとなるのがね、
はい、
飛行機なんです
よ。え、競馬場なのに飛行機？
飛行機なんですね。
なんで飛行機なんですか？
飛行機なんですね。実はね、はい、世界で初めて飛行機が飛んだ、これいつ頃やと思います？
世界初って言うとあのライト兄弟ですか？
そうです。ライト兄弟が実はね、
はい、
1903年の12月17日なんですね。
はあ。
で、先ほど言いましたように、鳴尾駅できたん1905年なんですよね。
あら、そんなに近いんですか？
そんな飛行機が初めて飛ぶ時代に鳴尾駅っていうのはできてるんですよ。
すごい駅ですね、考えたら。
考えたらね。で、すごいのはまだあって、うん、その世界初が1903年やけど、日本初はね、7年後の1910年の12月9日なんですね。
ほう。
で、その3ヶ月後ですよ。日本で初めて飛行機飛んだって言って、もう言ってる3ヶ月後に、なんと鳴尾で飛行機飛んだんです。
どういうことなんですか？
これはね、これはね、あの、アメリカのね、マースっていう人がね、まあ、J.C. マースっていう人がね、まあ言ったらね、この、こう、布の羽ですよね。まあ、それ、当時のあれは、服用機でね、
はい。
羽は布でできてるみたいな、そういう飛行機を持ち込んで、ナルオの競馬場で飛ばして、そして、たくさんの人がナルオ競馬場までやってきた。
それを見たいがために。
見たいがために。
空見たいですよね。飛行機、空を飛ぶみたいな。
そう、空を飛ぶのがあるんだというのでね。
はい。
で、それを主催したのがまた阪神電車なんですよ、これが。
地面走ってるだけではないんですね。
ないんですね。
空も飛ぼうかと。
そうです、そうです。それで、それはいいやというので、このアメリカ人の飛行士をこう呼んできて、まあ、工業ですよね。はい、まあ、世界中を巡ってる工業のところを呼んできて飛ばした。その記録、まあ書いた新聞が残ってますけれどもね、
はあ、
こういう書き方してるんですよね。1911年ですね。1911年の3月19日、10時32分30秒。
細かい。
細かい。歴史的なね、とこやから、はい、細かく書いて。そして、西に向かって、こう飛行機が滑走をしだして、70メートルほどしたら宙に浮いて。
うわ。
高さ30メートルほどで、競馬場のトラックの上をずーっと一周した。2周目はたった20秒で一周して、これで終わりというね、そういうイベントやったんですよ。
はぁ。そのトラックが滑走路だったわけですね。
そうですね。とにかくこれ70メートルで宙に浮いてますから。
はぁ。意外と早く離陸。
そうです。だから、 この競馬場のトラックというのは実にこの滑走路になるわけですね。
は
あ、でこれでね4日間開催されたんです、イベントがね、
はい、
4日目には調子に乗ってマーズさんね、うん、上空高さ960メートル、
すごい、
すごいでしょ、
高い、
高いでしょ、はい、それでねそこで今津の沖まで飛んでいって、はあ、9分間飛行して帰ってきた。
うわー、これは多分拍手喝采やったんでしょうね。
そうでしょう。これすごいじゃないですか。それでね、その、こういうイベントがあったらね、
はい、
何が儲かったって、阪神電車ね、はあ、まあ、そう主催しただけあるけども、鳴尾駅にひっきりなしに電車がこう到着するわけですよね。
はあ、みんな鳴尾競馬場に向かって。
そうです、そうです。もう梅田からこうね、梅田からの、はい、からね、まあまさに神戸からね、人々がいっぱい競馬場で飛行機飛ぶやっていうのを寄ってくるという、これすごい集客力ですよね。
ですね。
で、これに飽き足らず。じゃあ次は今度は朝日新聞が、1913年にね、日本人初のこの民間の飛行だということを、この鳴尾競馬場でやったんですよ。で、これは何かというとね、鳴尾から出発して、大阪の、大阪城のところにね、
はい、
まあ、練兵場っていう、こう、なんかね、はい、こう、広場があってっていう、そこへ行って、でそこから今度、深草っていう京都のところにね、今、龍谷大学になってます、はい、キャンパスのところに広くあって、そこまで、この、都市と都市を結ぶ飛行機、これ、日本初の試み、これを鳴尾からスタートさせたんですよ。
すごいですね、これも。
でしょ、はい、それでこう帰ってアメリカ帰りの竹石幸葉というね、まあ青年がこう、それをチャレンジしたんですけども、うん、まあこの、まあ鳴尾からはうまく飛んで、大阪も行って、大阪から京都行ったんですけど、最後のところでね、これ墜落してしまったんです。
あら。じゃあ、亡くなった。
そう、そうなんですね。もう初めての、日本初めての犠牲者なんですけども、
はい、
航空界のね。でも、そのスタート地点が、これ、鳴尾やったんですよ。で、ね、だんだんこのイベントっていうのも、まあ言ったら、その、まあ日本人がやったりね、その米国人がね、この、くるくるっとこの、回ってるだけやったらね、
ああ、
だんだん飽きてくるんです。やっぱりね。
もっと何か期待してしまうんですね。そうそう、
ますますここね、やりやしてね、
はいはい、
で。今度ね、1916年って言いますから、だいぶ経ちますよね。5年後ですね、初めて飛行機やってから、ああ、このナイルスという人がね、宙返り飛行をやったり、ビヨンとか、
いやいやいや、
これは、
いわゆる曲芸飛行。
曲芸飛行をやった。だからもう、鳴尾駅はもう飛行機イベントの駅になったわけです。
あらまあ。
で、今度ね、それで、まあ、宙返りをやろうと思って企んでたね、
はい、
人がスミスという人がね、やっぱり宙返りしようと思ってた。うん、で先を越された。で、こんなんこどうしたかというと、今度夜間飛行。
うわ。へぇ、
ロマンチックでね、
はい、
この競馬場のこの滑走路となるところに、
はい、
まあ言ったらこの係員がね、ランタンを持ってたーっとこう夜並ぶんですよ。
誘導灯みたいな感じですね、
誘導灯になるんですよね。
それをランタンで。
そう。そしてそこからね、
はい、
こう飛行機がカーッと飛び立って、その後、もう色とりどりのね、光をね、出しながら飛ぶんです、これ。めちゃくちゃすごい夜間飛行で、
はあ、
これまた阪神電車2分に1本、もうすごいもう超満員の子を集めて、
はあ、
そしてね、
はい、
どうしたかと言ったら最後の客を送るまで夜通しかかった、
はい、うわー、そんなに人が駆けつけてもういっぱいやったわけですね。
いっぱいやったわけですね。で、このイベント、阪神電車やっぱり儲かると思ったんでしょうね。
はあ、
これはいいと、
はい。
いうことでね、もう途中からです。もう飛行機イベント始まって途中からね。
うん、
今度、競馬場の中を、なんと言ったって競馬は馬券禁止で、もう、お財布がだいぶ悪い状態ですよね。
はい、
そこで、うん、その15年契約で、そのトラックの内部、馬が走るトラックの内部の広場をね、
はい、
賃貸、レンタルする契約を結んだんです。
阪神電車がそこを。
そこを。
借り受けて。
借り受けて。で、まあ、 まあ、飛行機イベントは継続的にしてますよね、はい、まあ、それ もうお金、まあ、阪神電車が貸すことになりますから、どこがやってもこう、ね、お金取れるわけですよね、
はい、
でしかもこのやっていったところの広いイベントね、うん、ぼちぼち飽きてきたでと飛行機もね、
あ、
次何かせなあかんでということではちゃんと計画があって、うん、なんとね、当時ね、ようやく日本でこのオリンピックに参加するというのがね、これ不思議です、1912年ですよ、まだガンがもう阪神電車走ってる、その時にストックホルムのオリンピックに2名が参加したというのが日本初のオリンピック参加なんですよね。
ほ
ー、その時阪神電車走って7年経ってるという、その時に初めてそういうスポーツのところに日本が目覚めていったということなんですよ。
これはチャンスみたいな感じですか。
そうですこれはチャンスというので、
はいはい、
これでね、じゃあ運動場にしようと、
あ、なるほど。
もうどこもね、そのオリンピック初めて参加するぐらいの時代じゃないですか、はい、運動場というそんなものがないわけですよ、西洋式の。
でしょうね、はい。
で、この走るトラックですよね、まあ、陸上競技のトラックを、はい、なんと馬が走るトラックの内部に、
馬と一緒のとこではなく、
内部に人が走るトラック、一周800メートルのトラックを作って。これすごいじゃないですか。馬は1600メートルですけどね。
あ、なるほど。
その内部に作れるわけですよね、うん、800メートルトラック、でただ単にこうトラック作ろうと思ったら土盛らなあかんじゃないですか、
はい、
で盛る土が必要やて、その辺掘れって言って掘ってで掘った後もこれもったいないっていうので、はい、プールにした。これ日本は、うん、ほとんど初めてのプールですよ。
ものすごいアイデアマンがいはったんですね。
まあ、これ、三崎製造さんっていうね、はい、まあ、甲子園作った人がまあ中心になって同じようにやってるわけですけども。
はあ、すごい。
すごいでしょ。で、テニスコートも作っちゃった。
はあ、
で、ここでね、いろいろ妙技をね、やった人が、あと、その後、このオリンピックに出て、日本初の銀メダリスト、メダリストにな
る。すごい。
すごいでしょ。
熊
谷一也というね、その選手が、そこで、鳴尾でこう、いっぱい披露しててね、こう、テニスやってた人が、日本初のメダリストになる。
ということは、阪神電車っていうのは、そういうスポーツ振興にも、ものすごい力を発揮したというか。
そうです。
貢献してったんですね。
貢献してたんですね。
あら。
でもそれでね、いっぱいこうブーッと集まってくるじゃないですか、人がね、
はい
は
い、
これはええぞと、だついでに、うん、まあ、やろうっていうので、ちょうど高校野球が始まってたんですね、豊中で、
はい、
そうすると、うん、豊中で始まった時に、何を思ったんか、主催者の朝日新聞は、やっぱり1回で負けたらかわいそうじゃないですか。このね、優勝野球大会でね。
せえけど、それが勝ち抜きでいく分に関してはと思いますけど。
でね、その時ちょうど敗者復活戦をやりたかった。
敗者復活戦。
そうなんです。
は
1回戦でね、1日だから6チームが参加して3試合やるでしょ、
はい、
3チーム負けるじゃないですか、でその3チームが抽選でね、2チーム復活するという、もうとんでもない敗者復活戦を考えた。
じゃあ、その1回戦っていうのは
何やったんやっていう、
ね、
でそれをするには、早くやっぱり消費せないかんですね、試合が。そんな、なんか滞在費は、当時はまだ高校持ち、中学持ちですからね、
は
あ、そういうことは、2個いると、球場が同時に試合するに、でそこで2個作ってくれたら、豊中から鳴尾行くでと。いうことになって、じゃあ、このトラックの中に、馬が走るトラックの中に人間の走るトラックがあって、うん、でその中に2つ球場を作っちゃった、
まあ、広いのは分かりますけど、はいはい、そんなに作れたんですね。
で、それでね、せっかく作って、誘致できたんですよ、第3回大会から、
はい、
まさに鳴尾で高校野球は。はい、なったんで、鳴尾駅は高校野球のための駅にもなった。
うわ、 競馬の駅、飛行機のショーの駅、そして高校野球の駅。
高校野球の駅ね。
すごい変遷です
ね。すごいでしょ、はい、これで、まあ、あの敗者復活戦の方はね、うん、なんとその初めてやった第3回大会の時にこの愛知一中というのが一遍負けてるけど敗者復活戦から優勝してしまった。
そんなことだ。
で、これちょっとおかしいんじゃうかって言って、はあ、それで敗者復活戦は次の時からなくなったんですが、はあ、まあ愛知一中はだからラッキーやったわけですね。
ね、その、あの、もう、記録は。
記録は優勝ですからね。
消されなかった、
ね。消されなかった優勝だからね。はあ、はいはい、で、そうすると、その優勝して、よう考えたら、敗者復活戦をやった、一番ラッキーやったのは、阪神電車ですよね。そうやるって、そういうことになりますよね。
そういうことですね。
で、そのおかげで、まあ、言ったら、阪神沿線で今、100年ぐらい、その後ずっと高校野球やってるわけですよ。
甲子園に移ってからもね、ね、阪神電車ですもんね。
ですもんね。はい。ということなんですね。
うん。
でね、まだね、まあ、阪神電車いろいろ鳴尾駅に対しては人集めようと思うんですよ。はい、
うん。
飛行機イベントもまあ1年に1回あるかないかでしょ。
はい。
で、高校野球だって1週間ほどをね、はい、もうやるだけで、まあ当時は春ないですから。
あ、そうか。夏だけだったんですか。
夏だけですからね。はあはあ、そうなったらもうちょっと、もうちょっと長いこと人集めるのないかなと、
はい、
いうことで、今度はね、ちょうど鳴尾のところには、1900年頃からね、あの兵庫県で先進的にイチゴを栽培してたんです。
そうなんですか。
もう最先端のものやというので、イチゴをね、育てて。うん、で、ところがまあ、一部しかね、こう、やってなかったんですね。まあ、農家としてはね。ところが、競馬場を作るときに、そこ、いちご畑やったんです。
うん、
で、そこ、工事すると、うん、途中の収穫前のいちごの苗がいっぱい、宙に浮いたんで、うん、これが村内に広がったという、鳴尾村のね。
ほ
う。これで全部、こう、ずっとね、こう、あの、いちごをやりながら、うん、まあ、やったら、やってたんですけど、うん、これがね1919年ですよ。まあ言ったらまさに鳴尾に高校野球をやってきてからすぐですけどね、
うん、
この時に阪神電車が駅の前にこの、うん、まあ言ったらこう観光いちごの掘ったて小屋みたいなこうね、まあ、テントでも張ったんやと思いますけど、
うん、
そこへ行ったら20銭払ったらいちご食べ放題という、う
ん、
そういうキャンペーンというか、こう、イベントを作ったんです。
はあ、
で、なんかそこお茶のね、お茶とか砂糖とかね、ミルクとかは、はい、まあ、用意しますよと、はい、いうことで、お金払ったら、鳴尾のこのいちご畑に行って、いちご食べ放題という、そういうことを始めた。
お客様が、そのいちご園を巡りながら食べれるんですか？
それで、そのいちご園を、まあ、誰かが係員がいてて、20銭払ったって言ったら、じゃあ、この人はここやって言って、まだ空いてるところへ連れて行ってくれるんでしょうね。これで連れて行って、食べ放題ですよ、って食べてくださいって。
へえ、それはでも、面白い試みですよね。
これね、まあ、観光のいちご農園ということで、はい、日本で初めてのいちご農園というちょっと歴史調べてみると、1966年のこう静岡県のね、はい、このいちごと、これがね、はい、それがね、日本で初めてのその観光農園のいちご狩りやと、いちご狩り発祥は1966年やと言ってるんですけど、
はい、
なんと1919年はその47年前でしょ。
はい、
観光いちご、いちご狩りの発祥の地は鳴尾なんですと僕は言いたい。
そうですよね。当時はいちご狩りとは言ってなかったんですか、
ね、まあ、いちご狩りですね。いちご狩りって言ってましたよね。
ほんならもう、第一号は。
そうです。
鳴尾じゃないですか。そう、
一号だけ二十号ですよね。しょうもないこと言うて。
そうなんですか。
だから日本ではやっぱりね、東京中心のあれやから、うん、そういう、なんと日本一という初めてっていうのは、ほとんど関西は隠れてますね。
あ、そんなん、やだ。ね、ぜひぜひ、ここから声を大きくして。
そうですね。
日本のいちご狩りのスタートは、鳴尾だ。
鳴尾だと。言ってみたいですよね。
はい、ねえ。鳴尾、でもいちごってなんかやっぱりあるんですかね。その、もともとその強い結びつきというか、
これはね、私は絶対競馬場やと思ってるんですよ。
競馬場。
私の説によるとね、競馬場でまず初めに育ってたやつが、はい、まあ、苗が全部に広がったっていうのがあるじゃないですか、はいはい、それともう一個ね、競馬場とイチゴを結びつける、うん、めちゃくちゃ大きなポイントを私は初めてここで公開したいと思いますが、
え、何があるんですか、
何でしょう、
え、競馬場とイチゴ、
そうです、
何ですかね、
競馬場には馬がね、はい、最盛期やっぱりね、鳴尾のところにももう500頭ぐらいがこう言えるような厩舎があったんですよ、
へえ、
ということは、うん、そこから馬糞が出るじゃないですか
ああ、はい、
だから競馬場でできたこの馬糞を肥料にしてものすごく美味しいイチゴができたはずなんですよ。
なるほど、
これ誰も言ってないんですけどね。で、実は今ね、立冬で馬が飼われてるじゃないですか、立冬で、はい、そこはね、今ね、馬糞を使ったマッシュルームをね、はい、ここすごく大々的にやってるんですよ。
すごいですね。
ということは、ナルオは SDGs の循環型、
はい、
世界の初めての場所でもあったというね、まあこういうことなんですよ。
すごい、ナルオってすごい。
すごいでしょ、
はい、
で、そのイチゴがまあ流行ったと。そして、まあ、やってたんですけど、とうとうですね、高校野球の方も人気になって、
うん、
もうえらい人気になってしまってね、
はい、
そして第9回大会の決勝戦ではね、もう観客が溢れ出るものになって、溢れ出るほどになってしまった。そして、なんとなんと、競馬法がその溢れ出た年、うん、1923年に成立するんですよ。ということは、どうなる、競馬が復活するわ、まあ高校野球はものすごい人気になるわ、こっから先どうなっていくのか、
お楽しみに。
桜
西宮再発見、今日は武庫川女子大学名誉教授の丸山武夫先生に、鳴尾武庫川女子大前駅、その後編お話を伺ってるんですが、またまたメールが届きました。今日は鳴尾駅のお話で、いちごのイベントや競馬のお話や高校野球の敗者復活のお話で、今日の放送はストロベリータイムで拝聴していますと、きびだんごさんからいただきました。いちご食べながら聞いていただけるでしょうか、
聞いていただいてるんでしょうか。
いやいやいや、
ね、もうストロベリーの話だけしたらね、まあ、45分ぐらい言ってしまいそうですよね。
本当ですよね。だって日本初ですから、いちご狩り。
そうですよね。
はい。
さて、どうなったのかということですよね。まあ、決勝戦ではもう、準決勝では溢れんばかりの人になった、
はい、
鳴尾球場はどうなったのかということですよね。で、1923年なんですけど、
はい、
この年にですね、まあ、溢れたっていうこと、事件が起きたわけですね。
はい、
ところがね、もう一つね、ある事件が起きたんですね。事件と言いますかね、競馬法というのが成立したんですよ、
うん、
1923年に、
はい、
ということは、
ということは
競馬が復活するということになるんですね。
馬券を売って OK ってなったんですか。
OK ということになったわけですよ。そうするとね、
はい、
ちょっとこう中でね、球場をやってるっていうのはなかなか観客席を大きく作るっていうのもね、
はい、
もう競馬の邪魔になりますし
確かに、はいはい、
だからできないというような状況になってきたんですね。
おー。
で、しかも満杯の人が集まるというようなことでは、これはちょっとどうしようかということになって、
うん
うん、このできたのが甲子園球場なんですね。
はあ、そうか、続いてるんですね、いろんなこうなんか物語が。
そうなんですよね、はい、うん、ということはね、ここで初めて鳴尾駅は本来の目的、競馬のね、
はい、
駅にここで戻るわけですよ。
おお、はい。
で、一方は1924年に甲子園できるでしょ、
はい、
そしてもう1924年からはもう競馬法に基づき本当の馬券を売る競馬が始まった、
はい、
鳴尾駅は競馬の駅、
うん、
球場の駅は甲子園と、こうなったわけです。
なるほど。
ですよね、
はい、
そうするとね、まあここでいっ ぱいこう競馬が行われて、もう本当にたくさんの人が鳴尾駅に訪れて、
はい、
そして競馬場までこう通いますよね。
うん、
まあなんとね、その鳴尾の競馬場はね、日本の三大競馬場の一つになったんですよ。
三大競馬場ですか。
はいはいはい。はい、まあ東京と中山とかね、はい、それでその鳴尾と。
ほー、東京中山鳴尾。
ね。
あらまあす
ごい。日本一になったこともあるんですよね。
は
まさに売り上げが。
うわあ、すごいんですね。
ものすごい状況ですよ。
はい。
そうするとね、うん、やっぱりちょっとね、競馬の鳴尾競馬場の方もね、まあこれがね、なんで鳴尾競馬場から阪神競馬場って名前変えるのか。っていうことなんですけど、はい、まずその前にね、1935年ですね、
はい、
まあこれ鳴尾競馬場1935年に大改造するんですよ、
はい、
で、まあそんだけ儲かってるしね、うん、めちゃくちゃ有力ですよね。それこそ阪神電車で便利で大阪と神戸からやってくるわけですからね、
うん、
まあそれでね、もう立派な鉄筋コンクリート、珍しいですよね、まあ、当時としてはね、
は
あ、もうすっごい大きな大きなね、観客席を作るんです、
はい、
でもう大リニューアルしたのが1935年昭和10年なんです、
はい、
でこれを作ってさらに行くぞっていうところで、
うん、
だんだんね、戦争の足音が聞こえてくるんですね。
そうなんですね。
そうなんです。それで、でも、そうするとね、だんだんね、あの頃っていうのは、何でも会社をどんどん合併させなさいっていうね、
ほう、
まあ、そういうようなことが起こり出すんですけど、その、まあ、草分け的に、競馬場も、全国の競馬場、それぞれ別の会社、言ったら会社、団体がやってる競馬場を、まとめてしまって、日本競馬会というのを作って、
ほう、
そしてもう同じところで営業させるっていう国の方針になったわけですよ。で、それが1937年なんです。せっかく新築してからね、
はい、
まあリニューアルしてから2年後の1937年に、うん、その日本競馬会というでかい全国の組織の中の阪神の代表として阪神競馬場という名前になったんです。
あ、そこに組み込まれてしまったわけですか。そうです、そうです。
だからこそ阪神なんですよ。
なるほどね。なるおではなく。
なるおではなく。
阪神なんですか。
だからそれが昭和12年、1937年から阪神競馬場としてなる。で、丸尾駅は阪神競馬場の最寄り駅と、こうなったわけです。
なるほど。でもまあその時代が戦争へどんどん向かっていく中で、まあこのいろいろなまたね、悲劇もね、いろいろと起こったりするわけですよね。
そうですね。
ね、
実はあの向川団地の方にゴルフ場があったというふうに言いましたけども、はい、あのゴルフ場のところに今度は飛行機工場ができてしまうんですね。まあ時代のもう要求から戦闘機を作るということはもうしょうがないことになってくるわけですよね、
はい、
そうするとこの戦闘機を飛ばさなあかん、
はい、
運搬するのにね、
うん、
でそこでじゃあ滑走路のある飛行場を作ったらいいんじゃないかというふうにこうどんどん軍部が思ってくるわけですよ、
はい、
でそれでもうこう白羽の矢が立ったのがその阪神競馬場なんです。
うーん、なるほど。昔ね、飛行機も飛ばしてたんやから行けるんやないかと。
それがね、だいぶ記憶があったんかもしれませんよね。
しょうがなかったんですかね。
ね。それでね、まあ、あの、競馬場を潰して、そこに滑走路を作ったわけですよね。
はい、
でそれが、まあ、幅がね、100メートルで1200メートルなんですよ。それが X 型にこうなってた。
はい。
まあ、その滑走路のところの、まあ、言ったら、今度は管制塔がいるじゃないですか。そうね、
はい、
でそこで競馬場潰したもんですから、
はい、
その自慢のでっかい観客席っていうのが残ってるわけですね、これ邪魔になってしょうがないですね。
いやいや、
競馬場に
せっかくなのに、
せっかくなのにね、
作ったのに、
はい、だけどもその一等席の方はシャーッと立ってこう綺麗な塔みたいになってるんです、
はい、
そこらええと、いうので観客席の両側に長くね、まあ言ったら二等席とか続いてたわけですけども、
はい、
その辺みんな壊してしまって、その特等の一等席の高いところのところだけを残して、これを管制塔に使ったんです。
おー、なるほど。
ですよね、はい、だからその管制塔を使ってそしてあと1200メートル全部潰してしまって、うん、もうこう滑走路になった
立派な飛行場になったわけですね
立派な飛行場になってで試電会というようなね、まあ、有名な飛行機がそこから飛んで各地の基地へと運ばれていったということなんですけどもそのね後ですどうなったのかというと、うん、まあ甲子園の方の浜甲子園の方のその飛行場のところは浜甲子園団地になるわけですよね、
はい、
そして飛行機工場をやった向こう側団地の方はどうなったあ向こう側団地の方は飛行機工場のところが撤退工場が撤退した後向こう側団地になるわけですよ。
うーん
ということはねよう考えてみるとこの2つの大きな土地っていうのは、
はい、
時代と要請の最先端を動いてるわけですよね
なんか時代に翻弄された部分もそうですよ、ね、ありますよね
でも初めはゴルフ場ですよねそれでその前は競馬場という最先端の競馬場そしてゴルフ場、はい、そして飛行機工場そして今度あのは、浜甲子園の方は競馬場から大きな飛行機イベントがあって野球場になりそして最後は両方とも団地というね、
はい、
まさにこの住宅事情を反映したこう国の動きの中でこのものすごく目まぐるしく移ってきたわけですよね
本当になんか時代に翻弄されたっていう、はい、ねえ言い方がまさにぴったりのようなそんなすごい数奇な運命をこの鳴尾界隈は辿ったとも言えるわけですよね
でこの鳴尾駅っていうのはね、
はい、
よう考えてみるとそのまあ、ただゴルフ場のね、まあ、だ最寄り駅でもありね、
はい、
鳴尾駅からね、もうキャあのこうバッグ持ってね、うん、ゴルフ場までこう人力車乗ったという記録も あるんですよ、
は
あ。そういうゴルフ場であった。うん、そしかも今度は飛行機イベントが、浜甲子園の方ではね、飛行機イベントがあって開かれる。うん、さらに、まあ、野球が始まったら野球になる。
うん、
ね。そしてまあ陸上競技もテニスもオリンピックのテニスも行われる全部がまあ言ったら鳴尾駅が最寄り駅だった、
うん、すごい改めて鳴尾の凄さっていうのをね思いますね
でその時代を巡りながらの夢、うん、まあ鳴尾のね駅からみんなそういう夢のある場所に行ったというところの元のルーツをたどるとこれやっぱりね鳴尾のカーブなんですよね
あそこに戻っていくわけですね
そうですよねでそのカーブがねまああったということで、うん、そのカーブがこの後ろにはねその深い歴史が残されてると、うん、
全ての始まりはあのカーブだ
そういうことですねそしてね1939年にね、うん、できるのが向こう側学院なんですね、
はい、
でこれね最初に一番最初に言いました百花園というのがあってそこで仮校舎を作って、はい、そして戦後はその浜甲子園団地のところに校舎を作った、
うん、
中にねその管制塔がポツンと残ってたんですよ、そのキャンパスの土用地の中で、
はい、
これは残さなあかんって言って、うん、今ですねその中は競馬をやってた頃の内装も元も復元して、
はい、
今も中古のところに芸術館として残っている
当時を忍ぶことができるという
鳴尾のその夢をあまあ唯一残してるのがまあそのね芸術館という建物なんですね。
いやーでも鳴尾について語っていただくと本当に時間がいくらあっても足りないぐらいいろんなエピソードが出てきますね。はい、また次回は
次回は、はい、
ということなんですが次回はですね来月丸山先生の出演は2月の13日になります。もうその3とか行きたいところなんですが、路面電車阪神国道線の駅にスポットを当てて今度はお話をしてくださるということで、はいはい、これも楽しみでございます。あの質問などありましたらどうぞどんどんお寄せいただきたいと思います。そして 来週は民族学研究者の西尾よしみさんの登場となります。来週1月23日は五感で楽しむ西宮手触りと題して、手に取ることで実感できる西宮の伝統文化についてご紹介いただきます。西尾先生のメッセージもお待ちしています。というわけで今日は向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生でした。いやー、なるほど、深いですね。
深いですね。
いやでも1号に馬糞がっていうこのこれ先生の、
そうですね、もう誰も言ってないと思います。そうですね、誰も言ってないと思いますね。
これはでも真理をついているかもしれません。
そうですね、
はい、でそこに藁を混ぜて、
そうです、
だから
そのね、うん、ダービーという品種ができたというのもそこにね、はい、大きな理由があると思いますよ。
ストロベリーというのもそこから来てるんじゃないかという学説もあるそうですね。
そうです、そうです、藁でストロベリーというのはストローで藁からできてるのでストロベリー、
ほんまかいなと思いますけれどもはい、はい、まあ、でもなんか夢が広がって本当に楽しいなるおの会でございました、はい、本当にどうもありがとうございました。向川女子大学名誉教授丸山武夫先生でした。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。